ミナミズム朗読の館。
気になる CD の歌詞ご紹介しようというコーナーですけれども、今日はあまり知られていないアーティスト、でも素晴らしいアーティストを発見、まあ私の歌人が発見したので、そこをご紹介したいと思います。ジュディ・シルです。ジュディ・シルは、そう、1944年10月7日生まれのアメリカ人、ね、カリフォルニア・オークランドで、育ったアーティストですけれども、まあ、70年代にそうキャロル・キングとかとね、同世代に、音楽をしていて、まあ、若くしてね亡くなってしまったという、ドラッグですね、これは。亡くなってしまったという、アーティストなので、それから作品ができていないがゆえに、まあみんなに忘れ去られそうになっている、そういうアーティストなんですけれども、このジュディ・シルのね、あのセカンドアルバムのハートフードというのが素晴らしい、そうですね、私今、自分でやってる、TN0202 というユニットがちょっとプログレよりを、プログレッシブロックですね、よりを目指しているので、まあ、それにも通じる何かがあるんじゃないかなんて思って、このアルバムを聴いています。そう、ジュディ・シルはね、結構あのデビュー当時、クロスビー&グラハム・ナッシュのデュオツアーの前座やったりね、それからサポートミュージシャンやったりしながら、すごくジョニー・ミッチェルとかね、そういう、人とも、なんて渡り合ってというか、意識しながら、同世代で音楽を70年代に作っていたアーティストなんですけれども、いやだけれども、そうファーストアルバムがあまりヒットしなかったがために、まあセカンドアルバム作って、で作り終えた後にやっぱり、ドラッグでちょっと投獄されたりね、それからしながら、あの30代で夭折してしまったという、そういう、アーティストですけれども、いやとにかくストリングスとかね、コーラスとかね、アレンジをあの全部自分の手で行ったというふうにこのブックレットには書いてあります。そうだから、なかなか、才能あふれるアーティストだったのかなと思ってます。はい、それなのでこのアーティストのある一つの作品を紹介したいと思います。ではそのアルバムハートフードの一番最後に収録されている曲で、ドナーという曲の詩を読んでみます。ドナー、追いかけていくはどこまでも、捕まえるまで夢は深く潜り込んでしまった。繰り返される声、嘆く声、詩を歌う声、私に警告を与える声、その言葉は悲しげで次第に大きくなる。泣いているのね。心の奥深くから聞こえる歌、眠っている間に染み出して私をさらう。すがりつくようなエコーが今も耳に残っている。私たちを見捨てていかないで、キリエ。エレイソン、主よ、憐れみ、たまえ。なんて悲しいけれど正しい。影たちさえもレクイエムをハミングしながらやってくる。おう、月の海よ。港をついて立ち上がっては消えていく水蒸気。その後には広い海が広がる。悲しみは矢のように的を絞ってまっすぐに飛んでいく。真実に向かって、その矢尻は確信に近づいていく。静寂が泣いた。そして心の奥深くから聞こえる歌が眠っている間に染み出して私をさらう。すがりつくようなエコーが今も耳に残っている。私たちを見捨てていかないで。キリエ・エレイソン、主よ、憐れみ、たまえ。なんて悲しいけれど正しい。影たちさえもレクイエムをハミングしながらやってくる。キリエ・エレイソン、主よ、 哀れみたまえ。大役は如月結衣さんのものを紹介しました。映画に行こうのコーナーです。あのね、先月上旬、6月の上旬、中野にポレポレ座というね、あの単館ロードショーの映画館があるんですけれども、そこでマブイグミという映画をやっていました。さあ、マブイグミ、食べ物じゃないですよ、グミじゃないんですね。マブイグミというのはね、沖縄語という琉球語っていうんですかね、マブイグミという、その、沖縄に関する映画だったんですけれども、あの原作は三木たけし、元琉球、新報社の記者 で同社で副社長を務めたキャリアを持つ、原作者なんですけれども、西表炭鉱史とか八重山合衆国の系譜とかね、そういう、沖縄の郷土史を掘り起こしてきた三木さんが本映画の原作を、したためたところからこの映画が始まったみたいです。はい、この本映画の原作は空白の移民史、移民ですね、移民、ニューカレドニアと沖縄というね、原作を、あの執筆は、三木さんが記者当時にこのニューカレドニア日系移民の事実を知り、記者を辞めた後にどうしてもそのことが頭から離れず、で再びニューカレドニアに赴いたことから始まったと言われています。あの1904年から始まったニューカレドニアへの、ね、移民者は日系人全体で5000人以上いたそうです。うち沖縄から821人、そのほとんどがニッケル鉱山の、鉱夫としてニューカレドニアで働いたと。あの当初の条件、まあ、あの移民を募るときは条件がいいですよね。最初の誘い文句はいいけれども、実はだんだん年を経るごとにね、劣悪な環境になっていくという、そういうもうあのお決まりのコースですけれども、そういう劣悪な環境の下で働かされた多くの日系沖縄人たちが、ニューカレドニア北東部、ね、北部の東海岸に逃亡して新天地を求めたと、そういうような、物語が、そこの、まあ、物語というよりはドキュメンタリーですね。そういうようなことが、書かれているということです。だけど、あのそれはまあ、1904年はもうあの第二次世界大戦の前から移民があったんですけれども、あの1941年にね、日本の真珠湾攻撃で、太平洋戦争が始まり、でニューカレドニアの中では敵性外国人として突然逮捕されたり拘留されたりしたと。で妻子はね、土地や財産没収されて放り出されてしまったという。それからまああと海を越えてオーストラリアに強制収容されたり、まああのね、強制収容といえばオーストラリアでカウラの班長会議というような、あの日本人があの捕虜が、全員で団結して、その収容所を飛び出して全員射殺されたとか、そういう事件ね、史実ありますけれども、そういう人たちが終戦とともに日本に強制送還されてきたとか、そういうような話が元になっている、ドキュメンタリーマブイグミでした。あの監督脚本は本郷義明さん、ね、が、やっておりますけれども、この作品が、ドキュメンタリーとして素晴らしかったので、ちょっとお知らせしとこうかなと思って今日ご紹介しました。まあ、本郷さんの作品は、戦争によって引き裂かれた2つの島の、ね、家族の歩んだ道のりを描き出し、それだけにとどまらず、そこに至るまでの、詳細な歴史の解説も丁寧に描き出しているということで、秀作だったということで、マブイグミは、いい映画なので、また、まあ、単館上映館でね、やることも多いと思いますので、マブイグミ、これひらがなです。その言葉だけ覚えていてもらえたらいいなと思って紹介しました。では、7月の3曲目、これにします。花火のこと。 Radio